解体者の夜ヘルス
ヒイラギツバサは俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、ゴールドラッシュのドイツです。
サチカエリヤシのゴミ、三浦あずささんは俺の嫁、優しい雨松崎です。
はい、ということでですね、はい、もう3月10日の日曜日には、人間最大者の夜、はい、ライト10、C パートより愛を込めてが無事終了いたしまして、
ありがとうございました。
たくさんのご来場ありがとうございました。
ありがとうございました。
見事、見事中野出禁にな
りましたね。
ブロードウェイどころか、中野区から出禁になる
ね。まあ、中野にあんだけ人集まったらしょうがないですよね。
ね、
初めて日本に来るみたいな人も多かったですもんね。
そうね。
あとやっぱ舞台から餅巻きすぎたな。
そうですね。
しょうがないですけど、
しょうがないな。
5トン巻いたからな。
そうね。もうしょうがないですよね。はい、引っ越さないとな。
さあ、そんな感じで。
はい。
来週ちゃんとしたね、報告をします。
はい。
よろしくお願いします。ということで。
はい、
さあ、今期アニメの話をじゃあしようじゃないかということなんですが。
はい。はい、
じゃあね、私からでいいですか。
はい。
マナリアフレンズ。
はい。
はい、私大好き、人外
アニメ。はいはいはいはい。
こちら、7話で、かくれんぼっていう話がありまして、
はい、
これが非常に良かったんですね。まあ、15分アニメであるんですけども、うん、はい、非常にこう、尺の贅沢な使い方というか、
うん、
図書館で、で、図書係の案の手伝いを、
はい、
そのグレアっていうドラゴン子が、はいはいはい、してるんですよ、
はい、
でまあいろいろこうやってたら、まあ、なんとなく人がこういなくなってきたと。そしたらなんかちょっと退屈してたのかアンがかくれんぼしないって言うんですよ、うん、
はい、
でアンが鬼になってでグレアが隠れるっていうことになったんですけれども、うん、でまあアンがこう数えてもういいかいみたいなこと言いましてで探しに行くんですね。でもグレアが全然見つからないわけですよ。で最初は明るくこうどこだーみたいな感じで、ここかーみたいな感じで、いろいろやってたんですけども、うん、広い図書館でもうみんないなくなってますから、
うん、
だんだんだんだん案が不安になってくるんですね。で、まあ、最終的にもう鬼でいることに心が折れて、もう見つからなくて膝抱えて座り込んで、っていうところにこう、心配そうにグレアが現れるんですよ。うん、実はグレアはもう飛べるんで、上に。うん、
あー、なるほど。
いたんですけれども、はいはいはい、それを探せなくて、で、そこで、涙目でアンがグレアに抱きついて、グレア見つけたっていう、ただそれだけの話なんですけど、うん、これに15分尺をほぼ使うっていう、ちょっとこう、なんかこう、まったりした時間が流れるというか、で、まあ、エンディングがありました、
はいはいはい。
で、エンディングにちょっとおまけパートみたいのがあるんですけれども、うん、なんか、その最後、二人で、帰ろっか、うん、みたいな感じで、で、二人で、ちょっと、頬を染めて、
はい、
手を繋いで帰るんですよ。
え？
で、外出るか出ないかのとこで、はい、傘ある？うーん、持ってないみたいな。
はい、
濡れちゃうね？で、ね？で、いいよね？うん、みたいな会話するんですよ。そういうさ、そういうものを想像しちゃうじゃない？こっちは、は
い。いや、もうそうとしか思わない。
で、その、二人手繋いでるのも、
はい、
もう俺から要するに事後の雰囲気になって
僕も今だから事後の話してんだと思って。
そうそうそう。
俺はね、やったんじゃねえかな。うん、
今全員思ってますよ、多分。
でもね、結構その、ちょっと俺は最初見てた時には、ユリよりは友情って感じかなと思ってたけど、
はいはいはい、
もちろんそっからの入りつつ、やっぱだんだんだんだんちょっと、ユリな感じになってきて、はい、で一つ前の話はそのアンが泳げないんですよ、
うん、
で学校でみんなで海行った時に二人だけでちょっと抜け出して泳ぎの練習をするっていうシーンがあったんですけども、そこもすごい深い読みをするとなんですけれども、二人の影がなんか重なって、
う
ん、
あ
れこれキスしてんのもしかしてみたいなのが
してます
してるで良いですか、
はい、見てませんけどしてます
だからね、結構そのちょっとやっぱその人間の王女とその竜族のドラゴン族の女性のなんかこう種族を超えたユリみたいな感じ でしかもこういうすごくたっぷり15分を贅沢に使ってくれるような感じ で、ね、非常にこれは良かったですね。あとちょっといいのがアンが最近グレアの尻尾をよく触るんですよ。で触るたびに、
うん、
ヒャンみたいな声をくる
んですよ。あ、そうですね。
で、ちょっと顔真っ赤にしてました。
はいはいはい、
これは早くテンスラの総価も早くそういうシーンを作んなきゃダメだ、うん、僕は業界に訴えたい
この業界
同じ尻尾だろうが
でもやっぱ尻尾敏感っていい
そうですよね、
まあ、まあ尻尾は敏感であれ、
うんうんうん、敏感であれ、うん、敏感であって何も悪いことない、
う
ん
う
ん、
そうあの天使であれ悪魔であれ、うん、そういうものであれ、う
ん、俺つかさに尻尾生えたらやっぱ触るもんな、
そりゃそうでしょう、
ね、触るだろうな、
かなびっくりちょっと、うん、したらやっぱヒャンって声出してほしいもんね、
う
ん、
そうですね、だからでも外歩くときはちゃんと畳んでてほしいですもんね、
そう
ね、自分以外に触られるってなるとちょっとあなるほどしますもんね、
あ、それはもうそれはもう本当に
じゃあもうサイヤ人みたいに腰に巻いとく
そっか、触られない。
サイヤ人もそっか。
ちょっと使って、巻いとけ、巻いとけ、尻尾。電車混んでるから巻いといた方がいい。
そらそう。
巻いといた方がいいって。
そう、電車乗るときはそらそうですよ。
まだ法律的に尻尾は、痴漢かどうか、なんか、わかんない。もしかしたら、なんかそれ狙ってくるやつもいるかもしれないからね。そんな感じで、
ちょっと妄想が先進みすぎてます
はい、
ダ、
はいはい、ダリアフレンズでください、はいはいはい、
じゃあ私もまあちょっと違う尻尾の話ですが、うん、同居人は膝上、
あ、
ね、
猫、
はい、猫の話で、はい、これが5話なんですか、ちょっと前なんですけども、はい、うん、狼さんっていうペットショップのお姉さんが、うん、こうちに訪ねてくるんです、
はいはいはい、
その最近太り気味だ春がっていうので、うん、こう心配して来てくれて、で餌どういう風にあげてるんですか、こうですって言ったらダメです、こうやってくださいみたいな感じで、まあレクチャーをして、うん、じゃあ今日はもう帰りますねって言って帰るときに、こう木を鍵を家の鍵を忘れて帰る、うん、でそれになんかモフモフのなんかキーホルダーみたいなのついてるから、うん、猫が春がもうわーって言ったら、うん、
爪に
ちょっとかって絡んじゃって、うん、お前それあの人のだろうがつって、まあでも取りに来るかなって言ったんですけど、スバル君はいや届けに行こうみたいな、ちょっと成長して
引きこもりですからね、は
い、人と関わるなんて嫌だったけれども、うん、やっぱりちょっとやっぱいろんな春との出会い、いろんな人の出会いで成長してこう家に訪ねていって、うん、で実はこれって言って、あ、じゃあハサミ持ってきますんで家に上がってくださいみたいな、いやもう玄関でいいですって言ったら春が中にピョンって入ってしまって、うん、でそこのその狼さんが飼ってる2匹猫飼ってる1匹の子猫の方とわーってじゃれ合ってガブって噛んだりとかしちゃってハァーってなるんですけど、でもでまあ一応まあ鍵も取れて、うん、でまあっていうので A パートが、うん、
はいはいはい、
まあそんな春って呼んでこう抱っこして、うん、初めてこう名前をちゃんと呼んで終わるっていう、うんうんうん、名前呼んだら来てくれたで A パートが終わって、で B パートが始まって、最近なんかいろんな人間がこの家には来るなっつって、そのお姉ちゃん狼さんが来て、
うんうん、
でまあその同じような餌のやり取り
やって
、
はいはいはいはい、
じゃあ帰りますって言って鍵見つけて何これって言ったらガッてめっちゃ匂い嗅ぐんですよ、
う
ん、ねってでこれはダメだっつって、あの人のだろう、触っちゃダメだよ、うん、したらフシャーってなって、うん、いや風じゃなくてとか言って、うん、いやダメ絶対に渡さない、この匂いはだってって言ってるんですよ、うん、でその家に行って猫が勝手に春がバーンって入っていったら、うん、その子猫が出てきた、その子猫はその生き別れた弟だった、
うん、お
ー、だからこの匂いなんだって言って、うん、でお姉ちゃんお姉ちゃんって言ったから、じゃれるなはしゃぐなって言ってガブって噛んでたって、で噛んだ時にあったかい生きてるみたいな感じになって、
何それ、
でまあこう春って春っておいで春って言うんですけど、春のことをご飯と思ってるから、
うん、春はね、
うん、今ご飯じゃない、そうじゃないの
お前の名前だよ
でお姉ちゃんそれって多分名前だと思うよ、
弟の方がね、
そうなのじゃあ言ってあげるわよみたいな、でこうだだだだだ抱き合うみたいな感じで、もうめっちゃいい話だ
な、な、何それ、
やっぱこう人間からしたら喧嘩してるみたいに見えて、もう本当にね、うん、猫の世界ではそんなドラマがあったりとか、うん、あれやったりとかいう風に映るんだなみたいな、やっぱあれ、やっぱあの分け方の見せ方ってもうすごいですね、うん、
いいね、
おー、うん、
めっちゃ泣いたわ
泣きすぎよ、
だから鍵をに匂い嗅いでたのも結局その
弟の匂いがついてたっていうのが分かって、もうだからやっぱモフモフなもんは猫は勝手に触るもんだと思ってる、
はいはいはいはいはいはい、はい、
でも実はそうだったっていう、うん、
まず匂いがきっかけで、
はい、行ったっていうのがね、いや美しい話だなと思って、あれ本当いいアニメだわ、
うん、
だからなんか、まあ、解決編 B パートがみたいな感じですよね。
古畑任三郎みたいな。
見ててもやっぱ気持ちいいんですよね。あ、そうなんやみたいな。新しい伏線の回収の仕方みたいな。
そうですね。猫側の視点でそういうの見れるのやっぱいいです、う
ん、面白
い
な。やっぱでも俺春ちゃんの声が
めっちゃいいですね。
あれは山崎春香
さん。春香さん、はい。
春
香。
もうね、なんか、うん、あれでだいぶ俺あの声で、うん、春をあんまり 100% 猫だと思ってない。なんか以前ね、ほら、
はいはい、
獣はどうするの、獣は獣どうでしょうみたいなこと言ってたけども、はいはいはい、浅はか
だった。目と目の感じとかが確かにね、
そうそうそうそう、
なんか動物って感じにはね、うん、見れないんだよ。
いやちょっと春ちゃんはね、意外とランキングを脅かす存在ですけ
ど、うん、あ、うん、はいはいはい、
いいアニメですね。
はい、じゃあ松崎さんですか。
はい、う
ん、
じゃあ僕はですね、上野さんは不器用の、上野さんヘタレ説というのがですね。お
あ、はいはいはい、
上野さんってあの下品なアニメ。
そうです。そうでございます。
はい、みんな大好き下品なアニメ。
下品なアニメ上野さんは不器用でございます。
15分ずっと下品なやつ。
マナリアフレンズはそういうリっぽい感じとかあって、うん、で、膝上では15分かけて振りをやって、15分かけてその解決編をやって、
はい、上野さんは
15分下品。そういうアニメでございます。
素晴らしいですね。
そういうアニメでございます、はい、でもその中でもまあ、上野さんが毎度毎度変な発明をして、うんうん、セクハラをし、はい、田中君にあしらわれるという、はい、そういう毎回毎回同じようなことを繰り返してるんですけども、
一生見ていたい。
この上野さんがですね、はい、ある時謎の、田中くんにパンツを食べさせるにはどうすればいいのかということを急に。
あの話はもう導入から何が何だか分かんなかった。
全部がわけ分かんなかった
ですよね。PPT。
そうです。それを山下にコンコンと説明してるわけですね。どういう発明かと言いますと、パンツ、女の子は、まあ、パンティーですかね。が、食べられると。食べられるパンティを作ったから、これを田中くんに食べさせるにはどうすればいいのかというのを、今後と説明してるわけです。
なんか、三つ、なんか、空腹、うん、擬態、うん、なんとか
みたいな。あれ
変化、みたいな。う
ん、だから、田中くんのお腹を減らすために、田中くんの、ご飯茶碗を気づかれないようにちょっとずつ小さくしていく。
長期計画で。
で、田中くんのクラスの給食を、ちょっとずつ減らしていくとかですね。そういうことをやってて、田中くんはお腹が空いてるはずだと。そこで、何かを差し出す、パンツを差し出されたら食べるはずだと。うん、そしたら、まあ、山下が、いや、それでもパンツは食べないと思います。
ちゃんと冷静なところで、うん、山下はあるからね、うん、
パンツは食べられないと思いますと。うん、その通りだと。
うん、バカじゃない。俺も、私もバカじゃないんだ
よ。でも、こうすれば食べられるというパンツを作ったんだって言って、うん、パンツを取り出し、それを鍋で茹でて、うん、そうすると、なんか、特殊な繊維で作られて、これは食べられるパンツなんだと。うん、
それ発明かな。食品開発のような気がするんだけど。
で、これを説明されたもん、山下は、それでも、田中くんは、パンツを食べようとはしないと思います。
山下はちゃんとした子だから。
お皿の上に、そのパンツまんま置くの。
で、それを考えたら、うん、パンツを、こう、くるくるくるって巻いたら、うん、なんか、新食感のスイーツみたいな、なんかクレープの、コンビニ置いてあるクレープみたいな感じになると、はいはいはい。これで食べるはずだと。
パンツ畳んだだけだ、
って。でも、まあ実際そしたら、まあ部活、まあ、教室に、田中が遅れてきまして、なんで遅れたのかっていうと、その、給食が少なくなってるのがバレて、職員会議、学級会議な、誰が減らしたんだみたいな会議になったから、
大ごとになっちゃった。
意外と大ごとになってた。で、だからもうお腹すきましたよって言って、その、お皿の上に置かれた、畳まれたパンツを、普通に食い出すん
ですよ。ノーモーションでパンツ食べた。
パンツを食い出して。
まあなんか、ね、和菓子っぽくも見えた。
見えるんですよ。
ちょっとピンク色っぽいので、くるくる巻いてたら。
で、山下は、あ、食べたってなる。で、まあ、食べきるんですね、田中くんは、うん。ごちそうさまでしたと。これ美味しいですね、うん、と。
こういうの好きですね。
好きです。他、もう一個ぐらいないんですか、うん、って聞くわけですよ。うん、上野さんは、うん、履いてるものがあるんですね。うんうん、 履いてるやつを出そうとするんですけど、うん、思いのほかうまくいってしまったもんだからこの場で脱ぐということにめちゃめちゃ照れ出してで最終的にはあごめんもうそれないんだって言って逃げちゃう、うんうん、それを見た山下はヘタレヘタレヘタレヘタレヘタレっていう、うまくいくと逆に上野さん何にもできないというですね、うんうんうん、これが発覚した、
うん、やっぱうまくいくことが実は鬼門なんですよ。
そうですよ、
ね、だって前うまくいったからこそお尻に穴あるプラグが目に入って
だからその後の話でですね、あのスパッツ、
うん、
はいはいはい、あの充電スマホの充電ができるスパッツを履いてる
もうクレイジーだった
そのスパッツはその汗の量発汗量によって、うん、その電気に変えて、うん、そのじゃあの充電でスマホ充電できるようになると、
いろんな要素で電気を生み出せる
っていう、ね、うん、で、まあ、実際そのじゃあ田中君のスマホをその上野さんのスパッツから急になんかプラグみたいなのが出て差し込んで、まあ、充電しましょう、うん、で、まあ、あの、汗をかかせてくださいっていうことで、あの、スパッツをサワサワするんですね。うん、と、上野さんは、汗をかき、うん、で、まあ、充電するんですけど、うん、ちょっと充電のスピードが遅いと。うんうん、そしたら、両手でやれ、みたいなこと、うんうん。で、田中君は何にも思ってないから、うん、普通に上野さんの太ももの、にあるスパッツをスリスリスリスリしだしたら、うん、上野さんはもう何にもできず、ただただ顔真っ赤にするだけ。うまくいくと何にもできない。
だってもう、アイブですもんね、それ。
そうです
で結局、乙女のまたぐど真ん中にまさぐってんだーっつって、
そうそうそう。
お前が、お前がやらしたら、
隠し上げてたんじゃないかっていう。全部お前がやらしたことなのにっていう。
だから俺出だしの山下も含めてやり取り好きだったけどね、田中君がなんか最初山下さんに充電器借りよう
と、はい、ああはいはいはいはい、
セクハラ
セクハラですよっつって、これセクハラっつったら、あの上野さんが、ここにあるぞみたいなこと言ってタクシーあげる、
はいはいはい、
でその時にすごい冷静に、あの山下さんあれをセクハラって言うんだよ、
良かったですね。
いやあれはねいいですわ、
本当いい。
でそれやってる時山下さんはちゃんと自分の充電器を借りられないように自分で充電器、
うんうん、あそこはねやっぱ、ね、知恵が回るというかちゃんと上野さんに成功してほしい
というから自分の充電コードは自分のスマホにつなげてっていうのをね、うん、やってたんで、
最初にセクハラって言ったのも借りさせないための
はいはいはい、
ただセクハラってのはどうなんだろういいね
ー、いいですよね、
なるほどなるほど、
いや爽やかな下品
爽, やいや爽やかな下品、はい、甘酸っぱい下品、
そうですね、はい、
双子の妹も出てきましたね、
あ出てきました ね、 したね、田中の、
はいはいはいはい、
田中の妹には下の名前あるっていうね田中にはないの
あれそれも一番新しい回だったかな、なんか
水着冬
です、水着
すく水みたいなやつですね
妹が部室のドア開けたことによってそこになんか吸い込まれ
気流が乱れてしまってみたいな、
でそれをこう田中くんが抑えるんだけど、すく水姿で若干大股開きにさせるような形で足を抱えてる兄を目の当たりにして妹がドアをピシャッと閉めて
しまって閉めてしまうというです
ね、あれもなかなかの、
うん、
やっぱすげえな、
すげえ
あのアニメは、
すげえげえ、
じゃあちょっともう一つ言っていいですか、
はい、
これちょっと前の話になるんですけども、
はい、
ワタテン、
お、
うん、5話ですね、
はい、
ちょっと僕ノアちゃんありかなっていうのがありましてですね、
はい、まあ僕も最近ノアちょっとありですけど、
こよりちゃんとカノンちゃんが、あの二人が、はい、まあ、いやね、会いに来ることになったじゃないですか。
はいはい、
で、一応すごいお姉さんだって言われてて、
はいはいはい、
で、そのつもりで二人来ると、
はい。
で、日向はもう、そう思ってますから。
うんうん、
全然、よし、家に来いみたいな、自慢の、いやね、見してやるくらいの感じなんだけど、やっぱノアちゃんは、はっと、心配するわけなんですよね。
はいはい
はい、これ、ミャーさん、まずいかもってことで、やっぱ一人で先に帰って、ミャー姉に身の危険を伝えるっていうことができる子なんだっていう。すごく僕は、感心しまして。
うん、
僕が先生だったら、この楽器のノアちゃんの通信もかなり、先生からの一言のとこはかなり行数使って、親御さんに伝えますよ。人の気持ちをおもんばかれる子だっていう。
でもノアが多分一番まとも。
まともですよね。
なんか自分可愛いっていうぐらいで、あと変なとこ一切ないですもんね。
ただやっぱり りまあ子供なのがその、じゃあ私に任しといてって言った後のプロデュースが、コスロリ服を着せるとか、
はいはいはいはい、
であと、それやったら安心して、うん、全然、違う話題で盛り上がってたりとか、まあでもなんかね、俺、ノアちゃんはちょっとあり、うんうん、ちょっとそういう部分で、だいぶ、再評価の兆しが。あとはやっぱり、ちょっとカノンちゃんがいよいよその5話あたりで、
うん、
いい意味で牙を剥き出してきたというか、はいはい、で、その流れですよね。その流れでもう、ミャーネーが、もう、嘘をつくってことと、この格好でいるってことにもうこらえきれなくなって、小学生二人に全力で土下座をして、で、今の自分が虚像であるってことをカミングアウトして、はい、号泣するんですよ。はい、ミャーネーが、許してみたいな。私は本当はこんな人間じゃないのみたいな。その時のカノンちゃんのビャーネを抱きしめ
る、ね、はいはいはい、うん、そっと抱きしめるっていう、
そう、お姉さんは噂みたいにすごい人じゃないかもしれないけど、うん、とでも噂より優しくていいお姉さんだと私は思いますよっていう、
こう私たちのためにやってくれたんですよね、うん、みたいな、
あれなんか俺の中でワタテンリフレみたいなビジネスチャンスかなって思うその後のでかといって全部が全部 OK じゃなくて、その後息吹き返したミャーネがバシャバシャ写真撮りながら、
はいは
い、やっぱそれはそれで引くっていう、
はいはいはい、
あ、ゾンビ気でしたね、
ちゃんとした意識もそういうのもあるんだっていう、うんうん、だちょっとやっぱ、ね、ここに来てね、他のキャラもグイグイ来たなっていう、うん、
ノアが今もう完全にひなた好きみたいになってます
よ
ね、
うんうん、
今、
おー、そう、
もう今は結構
そうね、
うんうん、ちょっと溜めちゃってるからあれなんですけど、
なんかちょっとミャーネがミヤネーミヤネーって来るから、うん、5日間もうミヤネー禁止みたいにしたの、うん、
おお、
すげえもう禁断症状でひなたおかしくなって、うん、4日目ぐらいで死にそうになって、う
ん、おもろ、
でもうノアがそのミヤネー変身セットみたいなんで
スプレー、
ジャージだったらミヤネーミヤネーってそっちに来るようになって、
なるほど、
で5日間の5時になったら終わりですので、5時ちょうどになった瞬間にもうブワーってもう、
ああはいはいはい、
戻ったら本当になんかどうせ私はみたいな、
わあ、
うん、
ちょっといじらしいというか、
そうそう、は
い、
でもいや、まあミヤネーと同じぐらい好きなノアがやったからよかったんだよみたいな、うん、
ああ
最新回からはい、なんかね、ノアちゃんと、花ちゃんが、
はいはい、
まあ、2人だけでちょっと行動するのがあって、はいはいはい、でなんか2人でなんかこういうとこ来んの、
うん、
副
会に、
そうそうそう、なんか初めてかもねみたいな感じでちょっと嬉しそうにしてるのとか、うん、ちょっとこう、あ、愛おしいなこの子はって、
ね、忘れてたけど、あれゆり姫でやってんだよな、
そうです、
あれゆり姫案件か、
はい、
なるほどな、
ちょっと聞くと合点がいきますよね、
ほらみんな若いから、
はい、
優しい LO みたいのがあるんだと思ってたのが
ゆり姫です、
ゆり姫か、はい、なるほどなるほど、まあじゃあそんな感じでですね、はい、今回はこんな感じですか、
はい、
じゃあまあこんな感じで、まあでもね本当あと1ヶ月を切りましたから、
はい、
今期も
そうですよ、
ここでラストスパートということでですね、またその新対新版に対しても
いろ
いろありますしね、はい、今期アニメを取りこぼしのないようにということで、でこの後はですね、
はい、
こんな新規そして、今期とある中で、これ久々に、
はい、
思い出の90年代アニメキャラを語ろう、
はい、やりましょう
過去にも目を向けて、
はい、
はい、やってみたいと思いますんでよろしくお願いいたします。思い出の90年代アニメキャラを語ろう。
はーい。
さあ、もう結構ずっとやってきましたからね。はい、80年代から始めて、
はいはい、
で、そうそう、90年代はちょっと量が多いから刻んでいこう、うん。
はいはいはい。
まあいろいろやってって、
はい、
で前回ですね、
はい、
ようやく97年にたどり着いて、
はい、
で97年をおそらくもうちょっと喋りたいのあるかなくらいで終わっちゃったので、
はい、
でまあ一応今回は97から99年。
お
で99年まで行ったら今回は90年代アニメキャラ最終回になって、
なるほど、
2000年代にいよいよ、
なるほど、
突入するという、
わかりました、じゃあ今回で最終回にしましょう、
しますか、
絶対無理だよ
だって調べたら好きなの多いもん
でもね、俺はね結構やっぱその辺ってもう本当アニメ見てないんですよ、多分、
あ、見てなかった、
なるほど、
エアポケット
だ、9789って多分、
ああ
見てないんだよな、
そういう時もあるからね、
だから僕はその前回のこの90年代アニメの時に言ったかもしれないですけど、96、7ぐらいからがっつりアニメを見始めたので、逆にこの時その福岡でやってたアニメはほぼ見てるぐらい、
なるほどなるほど
感じだったので、
俺家にいなかったもん 97
なぜかは聞かない、なぜかは聞かない。
あ、僕芸人やってました。もう芸人やってました、すいません。
はい、じゃあはい、はい、じゃあ行きましょう。
さあ、はい、このアニメやった時も僕はもう芸人、2,3 年目でした。お、少女革命ウテナ。
三浦さん、少女革命ウテナより先輩？
先輩です。
うわ、すご
い。ウテナより芸歴長い。
すごい。
恥ずかしながら。
だって、あ、そうですか。僕、あの、夕方、あの、テレビ東京系のやつ、あの、まあ、テレビ東京系でやってたじゃないですか。うん、で、夕方だったじゃないですか。うん、それ、家族、お茶の間で見て、めちゃめちゃ、お茶の間変な感じだったんですよ。
ウテナはそうでしょうね。
なんだこのアニメやみたいな感じだった。でも僕はひっそり見てたので。
なるほど。まあ、説明が難しいですけどね。
そうなんですよね。
雰囲気だけ説明すると、はい、ちょっとこう、宝塚的な雰囲気もありつつ、あとはちょっと、まあ本当寺山修司というか、アングラ芝居的な雰囲気もあって、はいはいはい、だ音楽を確か、J.A. シーザーって人がやってて、そうですね、はい、寺山修司の天井桟敷とかでも音楽をやってた方だったりして、うん、あの絶対運命目視録とかもあの辺もそうだったんじゃないかな、うん、ちょっとそういう不思議な、うん、戯曲を見るような感じのアニメだったんです
か。だからタイトルだけはね、めっちゃ有名ですよね。
だから現代の少女革命ウテナみたいなのが、そのレビュースターライトとか言われてますもんね。はい。
で、結構印象的な、こう、決め台詞みたいなのもあったんですよ、はいはい。世界を革命する力
を。
で、私今回ね、ちょっとキャラに照準を合わせたいのが、
あ、そうす、もうそうしないと切りないです
ね。キャラというかね、カップリング。
ほう。
全然これはね、王道カップリングでも何でもないけれども、はい、俺ちょっとこの二人、ちょっとあって欲しかったっていうのが、有栖川樹里先輩っていうフェンシングの達人の 女性がいるわけですね。はいはいはいはい、で、で、あとはね、カオルミキっていう、こっちは男の子です。
ミキ、はいはい、
カオル
ミキ、はい。
双子の妹がいる、はい、ミキ君っていう、はい、ミッキーって呼ばれてたかな。
はぁ、そうだった。
で、樹里先輩は、まあ一応フェンシングの達人で、で、こっちはちょっとね、ちょっとユリ的な、うん、今で言うユリ的なのがあって、うん、親友の女子と結ばれる、奇跡の世界を革命する力みたいなのが、はいはい、それは親友と結ばれる奇跡と、でもそれを否定する葛藤する心みたいのを抱えながら、その世界を革命する力を手に入れる決闘に参加するわけ、
はいはい、
で、まあウテナに負けて、うん、決闘に負けて一応吹っ切れるんだけれども、うん、親友への気持ちは残ってるわけですよ、うん、でもちょっともうウテナと戦って負けたことでちょっと肩の力は抜けてるんだ、
はいはいはい、
あえてそれを冗談っぽく言うことで、うん、なんかだからね、最初はね、あんまこうちょっとお高く止まって嫌な感じなんだけれども、うん、その肩の力抜けた時のジュリ先輩っていうのはちょっと結構いいんですよ。で、今度ね、ミッキー、ミキ君はね、はい、双子の妹の小杖ってのがいて、うん、で、その二人で一緒にピアノを弾いてた思い出を、なんかこう輝くものっていうこと自分の中にあって、うん、その輝くものを取り戻すために決闘に参加してるって、はい、結構この辺の説明すごく抽象的になるんだけど、
そう、まあでもしょうがないです。
で、うん、妹がそのミッキーに対してちょっと屈折した独占欲を抱えてたわけ、
はい、
うん、兄に対して、双子の兄に対して、うんうんうん、で、それをで、昔のそういう気持ちが向こうになかった頃のなんか兄弟としての関係に戻りたいっていう願望があるわけですよ、うん、はい、ミッキーには。で、なおかつちょっと姫宮アンシーっていうヒロインも、
はい、
褐色肌のメガネの、
はい、
まあ、なんだろう、お姫様ポジション
なんですかね、はい、うん、
で、アンシーのことも好きなわけですよ、うん、でもウテナでその決闘に負けて、そのアンシーは手の届かない存在なんだってことを実感して決闘から身を引くと、はい、っていう流れがあるんですが、うん、ちょっとね、この二人にはちょっとお互いそういうバックボーンがあるので、うん、決闘で負けた後にちょっとおそらくシンパシーみたいなのが生まれるんですね、
うん、
で、なんかね、俺もうザッ、もうこのシーンしか覚えてないくらいなんだけど、終盤なんか二人で行動するシーンがあるんですよ、
はいはい、
で、ジュリ先輩がミッキーにそのお互いのね、そんな話をこうするんですね。で、ちょっとこう冗談っぽく自虐的に、まあお前もそうだったら俺も私もそうだったし、
はいはいはい、
で、なんかの流れで二人が、あ、ジュリ先輩が付き合うかっていう、
お
う、うん、で、付き合うかだったかな、もしかしたらキス迫るくらいあったかもしれない、
うん、
で、ミッキーは戸惑うわけですよ。したらふって笑って冗談だってっていうジュリ先輩で、もうそのシーンしか二人がそういう絡みするのないんだけども、なんか俺はね、この二人ちょっとそういうので、でちょっと年上 女房みたいなところ、
はいはいはいはいはい、
これはね、なんかね、この二人がね、なんかスピンオフ見たかったんですよ。
なるほど、うん、
なんかね、付き合うとこまでいかなくてもいいくらいだけれども、うん、なんかこうちょっとこうもうちょっとこの二人の絡みを見てたみたいな、ね、だから結構そういう風にキャラ個別で見ていくとまたちょっとそういう楽しみ方ができるアニメでした、
うん、
ただ説明は難しい
なるほど、
未だにどういう話って説明した時にあのもう 2,3 日もらう、
そうだから例えばその男女が付き合うみたいなのも付き合うと言っていいのかどうかみたいなのもなんかちょっとあるし、
あるし、やっぱりちょっとそういう同性愛的な匂いもあ
った
り
するし、そうですね、はいはいはいはい、
でそのうー戦って手に入れ、まあでも聖杯戦争にちょっと近いっちゃ近い
よね。
ああ、うん、要は願いを叶えるための戦いなのかな。
ね、はいはいはい、
あまり明確にされないままっていう。
そうですね。はいはい。
でもちょっとね、ウテナは
まあ、結構戦いも、
うん、バトルでしたね。
うん、そうです、そうです。
で、毎回、その、ほんとそれこそ、レビューライト、あ、じゃ、
レビュースターライト。
レビュースターライト見たく、毎回舞台が、決まった舞台が
学校があって、うんうんうん、決闘するってなったらその戦いのシーンになるみたいな、それがなんかフェンシングみたいな感じの戦いというか、
レビュースターライト
みたいな、そうそう、決闘するみたいな感じで、まあでもそのウテナ97年の作品でしたけど、
あ、そうか、
まあ、非常に見応えのある作品
であるんですね、
はい、
はい、
さあドイッチューさんどうしましょう、
俺はマジで97、あ、
いやとんでもいいよ、全然98、99、
え、これ何年、今ウィキペディア見てますけど、
ウィキペディア
98年のテレビ、え、これ98年か、
なんすかタイトル、
万能文化猫娘、
バンネコ、え、そうです、
これ98、
そう、そのぐらいです、
俺もっと前に見てた記憶だったな、
あれもっと前じゃない、
バンネコは、
うん、
まあ、普通にバンネコって略して言ってますけど、
うん、
ね、その前に、
うん、
その前かな、 OVA とかあったりもしたんですよ、
ね、そう、俺 OVA でしか知らないわ、
あ、じゃあテレビ版が98年になってから、
そうみたいですね、
そうです、そうです、その前が OVA で、うん、あ、OVA92 年、
そうやな、
あ、そうそう、それはなんかね、うん、そんくらいだっていうような気がする、ぬくぬく、
ぬくぬく、
そうです、ぬくぬくです、キャラクター
の、
ね、林原ですよね、
そう、林原めぐみさんです、うん、そうです、
あ、これ高田雄三さんか、
高田雄三の、
そうです、
サザンアイズの、
そうです、
あ、なんかやっぱ覚えてるわ、
そうで、龍之介っていう男の子はいくら和江さんです、
あ、そうか、そうだ、俺なんか、そうか、じゃあ全然92年じゃん
惜しい、惜しくもないわ
今97年以降のやつ語ろうとして
る
いやでも
いや、いいですよ、全然好きなら、
いやでも好きでしたけどね、
90年代ですからね、
そう、
90年代のキャラは語ろうです
いや好きは好きでしたね、うん、まあ本当でもめもう本当にもう断片的にしか覚えてないけど、うん、なんかそれこそ小6とかですから、僕多分ね、うん、初めて見た時なんてちょっと恋してたんちゃうかな、
なんかそのロボットというか、そのぬくぬくというのが、うんうんうん、そのなんかね、まあ猫型ロボットというかって言ってしまうとあれなんですけど、まあね、っていう感じなんですよね、
うん、
でいろいろ巻き起こる、な、夏目家でしたっけ、
ね、あかな、
うん、あ、俺ちょっと あんま覚えてないな、92だと俺まだ地元いたのかな、
そう、
あの、ね、いや、上京してたかな、
いや、でも多分ね、うちの兄ちゃんがなんかそのビデオをなんか誰かから借りてきたとかなんかそんなやと思うんですけどね、それで見てた、そうか、テレビ版やってたのも知らなかったですもん、だって、
おー、
それは OVA をそのまま流したの、それともリメイクというか、
どうなんですか
えいや、
テレビ版は、
テレビ版は、いや、多分そのテレビ用にやってるはずです。
いわゆる再編集的な感じなんです
ね。っていう感じ、あれではなかったと思うんですけどね。そのテレビ版はテレビ版で新しく作られてる。
でもそうみたい。今、私もウィキペディアを。
ウィキペディアを。みんな大好き。
旧 OVA とかなり設定などが違い、ギャグを重点に置いて作られてるみたいな感じになってるから。
そうか。
うん。
ちょっとなんかもう言うたら、おねしょたみたいな感覚でしたもんね。
あー、そっか。あの、いや、でも、もう久々になんだろう、耳にして、口にした。
そうですね、うん。僕もちょっと今、字面だけで、ほわってなったぐらい。
そうか、俺がね、まだね、92年だとすると、はい、まだ本格的にアニメに復帰してない頃ですよ。
ああ、
アニメに。
だから俺、上京してきた時は、
はい、
あれ、タイラーとかやってたのよ。
ああ、はいはいはい。
でも、 見てなかったから、
うんうん、
今考えると見ときゃよかったんだけど
そういうのはいっぱいありますよね、うん、
だからそのぬくぬくとかが巻き起こす、要はなんかドタバタじゃないですけど、ね、って感じですよね、
うん、テレビ版はギャグ重視って書いてたね。
そう、僕はだからギャグのイメージですね、うん、そのドタバタ劇というか、
うん、
それが98年、
はい、98年。
も俺もそんな別に重たい話とかいうイメージではないけど、うんうんうん、やっぱサザンアイズをとかを読んでたから、
はいはいはいはい、はい、
こういうのなんだみたいなのもあったりしたかな、
うん、懐かしいね、
ですね、こんな感じですね。
はいはいはい、松崎さん。
じゃあ僕ね、はい、ちょっと98年を語る上でちょっとこれはちょっと語らざるを得ないやつがありまして、うん、ロストユニバース。
なるほど、そうきましたか。未来版スレイヤーズと言われた
という感じですね。
はい、作者一緒ですしね。
ああ、そうです。
ちょっとリンクもしてんすよね。
ああ、そうです。
しかしたら子孫なのかな、みたいな。
はいはいはい。とか、まあ、そういうロストユニバースという、うん、だから、放送枠も確か同じだった。
ああ、金
曜の夕方6時とか6時半とかの枠だったんですけども、うん、まあ、これはですね、なぜここまでちょっと話題というか、ちょっと、名前がちょっと残ってるのかと言いますと、はい、ちょうどこの頃、アニメがちょっと増え出して、
うん、はいはい、
要は、いわゆる作画崩壊的なものが、割と顕著に出だした頃でして、で、このロストユニバースのある回、
うん、
まあ、サブタイトルが、ヤシガニホフルという、うんうん、タイトルだったんですけど、うんうん、作画がどえらいことになってたんです。
う
ん、これもう検索すればもう一発でヤシガニで検索すると、うん、多分本当のヤシガニよりも先に出てくるかもしれないぐらいの、
もうちょっとだから作画崩壊っていうとヤシガニっていうちょっと
スラングになってたぐらいの、
白箱のプルテンみたいな、
あでもそういうことです、そういうことです。
そう、それが多分
あれは多分こっから
元ネタこれですよね。それを目の当たり、僕がリアルタイムで見てたんで、だからずっとなんだこれは、うん、なんだこれはみたいな感じで、ストーリーもストーリーでね、よく覚えてないんですけど、だから結局、なんかヤシガニがいっぱい出てきてどうのこうのみたいな、
うんうん、
これは基本的にその宇宙船に乗って、なんかいろんなところなんか旅していくみたいな、うん、話なんですけど、
はい、
あんまりストーリー上、そこまで重要な回でなかったがゆえに。
ドタバタ回みたいな。
そう、ドタバタ回、う
ん。ちょっと箸休め的なドタバタ回だったんですけど。
だからなんか、まあ、作画が割と荒れてても成立するような回ではあるんですけど、それも相まって、何を見せられてるんだか、すごくてですね。
いや、あれはね、俺も、後年。
はい。後々、
うん。多分当時はね、もしかしたらその、リアルタイムで、うん、ロストユニバース見てたけど、
はい、
ヤシガニホフルはなんかスルーしてしまったのかもしれない。
ああ、はいはいはい、はい。
後年目の当たりに見て、これはすごいぞっていう。アートだよ。
そうですよね。
へ
え。だから今ね、そのスタッフさんからするともうね、当時のことなんてというかもしれないですけど、僕はちょっとここ98年を語るんで、ちょっと外しては いけないなと思いまして。
なるほどなるほど。
はい。ちょっとこれにちょっと触れさせていただきました。
はい。ロストユニバース、ヤシガニホフル。
はい。ストーリーはね、全然僕めちゃめちゃ好きで、うん、その、主人公が星総一郎さん、もうこれ多分初めて知ったんですけど、なんかそのスペースオペラもので、はい、その、主人公の男の子と、そのなんか、要は、またそのアンドロイドみたいな、
うん、
なんかこれがまた林原めぐみ、
うん。なるほど。
で、それとなんか行動を共にするちょっと女の人がいてみたいな感じの、
うん、
すごいね、僕はストーリーをもうすごい好きだったので、うん、ぜひロストユニバースのね、ストーリーもぜひ見ていただきたいので、ね、うん、ぜひちょっと今からでも見ていただければと思いますんで、はい。はい、
まあそういう意味でもね、伝説になったっていうのは、でもとはいえすごいこと
ですから。すごいことですから、はい。
それは。
はい。
じゃあですね、私も、じゃあ98年。
はい。
まあこれも私好きでした。
はい。
トライガン。
おー、トライガン。
トライガンは好きでしたね。確かに1話見逃したんですよ。もちろんトライガンっていう原作は当時知らなくて。
はい。
で、なんかたまたま見たら、あれ、この時間も、どこだったっけな、ちょっと局は忘れたけれども、うん、あれ、この時間もやってんだって感じで、はいはい、で、ちょっとこう見たことない絵柄で、特徴ある絵柄で、で、見て、もうそっから一気にハマったっていう感じだったんですけども、まあ、バッシュ・ザ・スタンビードっていう、
はい、
まあ、主人公と、うん、で、あとは、それを追う、保険外交員二人組の女子、メリルと、 ミリーっていうのがいて、うん、で要はバッシュっていうのはその災害指定を受けた人間なんですよ、
うんうん、
でそれをその災害の保険どれくらい降りるかをちゃんと自分の目で査定しなきゃいけないっていうことで、あの保険外交員の二人組がついてくるっていうあれなんですけど、最初はちょっとそういうドタバタ感のアニメ物語なのかな、
はいはいはい、
ちょっとギャグ要素も多いし、でも、まあ、だんだん見ていくとすごい実は壮大な話につながっていくっていうのがあって、うん、で、さらにこうそこでキャラが増えていったりして、ウルフウッドっていう、まあ、バッシュの相棒になるようなキャラも出てきて、で俺は最終的にこれはもう原作も買って、原作最後連載の媒体が変わったんですよ。キャプテンって雑誌が廃刊になっちゃって、休刊になっちゃって、うん、で、どこに移動したかちょっと今出てこないけれども、はい、タイトルも変わって、トライガンマキシマムだったかな。
ああ、はいはいはいはい。
変わって、で、もう何年も経って完結したんですけれども、はい、でもね、結構やっぱこれも、まあ、アニメ自体もすごく、好きでしたし、原作も好きだったんですけど、やっぱキャラですよね。で、まあ、男女二人、女子二人、うん。で、やっぱしなんとなくカップルが二つできる
わけです。はいはいはい。
で、バッシュとメリル、
うん。
で、このメリルっていうのは僕好きだったんですけども、もうショートカット、黒髪ショートカットで、うん、なんだろうな、お嬢様言葉なのにちょっとお嬢様っぽくない雰囲気というか、うん。
うん、
で、声が、まあ、今はなき鶴ひろみさん。
はい。
非常にこれ僕の好きなキャラだったんですけども、うん、で、でもどっちかっていうとこの主役クラスの二人よりは、そのウルフットとミリーっていうのがアニメの中で結構その恋仲になって、で結構関係も結ぶんですよ。で関係結んだ後にウルフットが死んでしまうみたいな、ちょっと悲しい話があって、
はいはい、
で原作の時点ではそういう話は出てなかったんですよ。だから今風に言えば原作改編ですよね。
はいはいはいはい。
でも結構それがやっぱちょっとグッとくる改編で、
うんうん、
で原作はそこまでがっつり2人を恋仲に描かなかったけれども、そのアニメ終わった後のずっと続く連載の中で、まあ、結果原作でも同じ死に方ではないけどウルフットは死ぬんですが、
うんうん、
まあ、ちょっとその流れでミリーちゃんはウルフットに好意を持ってたんじゃないかなみたいな感じになってて、ちょっとそういう感じでアニメを見てもこれはいい、
なるほど、
はあはあはあ、結構余談ですけれども、たけし軍団のグレート義太夫さんも結構トライガンは見てたみたいで、一回ツイッターで俺がなんかね、トライガンが割と何年か前に映画劇場版やったんですよ、
はいはいはい、
10年ぶりくらい、
はいはいはい、
10年ぶりでもないか、まあ何年かぶりくらいで、で、俺がちょっとツイッターに書いたら、俺ミリーちゃん好きだったなって来て、ってなってっていうのもあったりもしたんですけど、でもそんくらい結構やっぱ見たらハマる系のアニメだと思うんでですね、これはぜひちょっとまだもし見てない方がいれば、ちょっとこれは見て、そして原作も読んでもいいんじゃないかなと思いますね。
はい。はい、
さあ。
じゃあね、うん、本当に、なんかタイトルだけ覚えてて、多分数えるほどしか見たことないんですけど、
はい、
なんか覚えてんのはたこ焼きマントマンっていう、
たこ焼きマントマンね、
もうなんかあったなーっていう記憶しかない
んですけど、なんかアンパンマンの中にいそうなキャラなんだけど、
そうそうそうそう、
はいはいはいはいはいはいはいはいはい、
たこ焼きマント
マン、なんかめっちゃ覚えてるんですけど何も言えないぐらい薄さです。
でも確かに存在していた、たこ焼きマントマンは、
たこ焼きマントマンを見てた俺はどこかにいる、
今タイムマシンがあったらその時の自分に会いに行きたい、
そうそうそうそう、見てんじゃんお前たこ焼きマントマンお前って
なんか僕はなんか見てた覚えあるんだけどな、
たこ焼きマントマンはなんか覚えてんな、
なんか見てたんだよな、
ちょっとアンパンマンになれなかった男みたいな結構そのそういう言い方をすると結構バッなんか深みが増すというか、
かっこいい、
うん、いいね、
アニメ
悲しきヒーロー
そういう話じゃないですけど
でもなんか多分そういう見方したいな、なんか
今見たら全然違うんだろうな、
なんかね全然今思い出せないけど主題歌が結構弾んでたような気がする、
なんかね僕もそんな歌もなんか覚えてる気がするんですけど、ね、ファミリー向けアニメではあるが皮肉を込めた風刺の効いた話が多い、
今見たら面白いんだろうね、
面白いだろうな、
なるほど、
例えば野菜が暴走族になったヤンキーの野菜 何言ってんの
いや文字で言うとそうだから子供向けって大抵そうだからアンパンマンもそうでしょアンパンがパンチを繰り出すとか言われてもそうでしょ
そうそうそう
確かにそうだわ、
うん、あのもう文字で読むな漢字の水になれブルースリーだよ
えでも声の感じとかすごいっすよ
誰
レッド雪のさつきブルー山口カッペ
えちょっと待ってたこ焼きマントマンって5人いんの
みたいですね
だってレッドブルーってたこ焼き色ついてねレッドはわかるよ紅生姜なんか入れりゃ、うんはいはい、ブルーは青のり
ああでもグリーンがいます
マントの色かな
ああそういうことか
じゃなかったかな
あでもたこ焼き1個よりはなんかいっぱい入ってるイメージだもんね、はいはいはい、なんで俺フォローしようとして
あ普通に服の色ですねこいつら
マントでもない
たこ焼きはたこ焼きだもんな
そう顔がねたこ焼きのなんとなくね、
はい、主人公と女以外ほぼ一緒の顔
そらいいなちょっと再評価の向き
はいいつか見てみたいですね
マセさん最後どう
僕行けますどうしようかな
ちょっとじゃあ、はい、ちょっと時間もうあれなんで、はい、一旦ここで締めて、はい、でも90年代もう一回やりましょう今回最終回無理です、
まあ、そうです
僕ね、
う
ん、今期のアニメやってるうちに一個語りたいのあるんですよおちょっと予告しときますね、はい、解決蒸気探偵団喋りますもん
あなるほど、はい、次回はは
い
次回はは
いそこからいきます
あじゃあ僕次はカウボーイビバップとトゥーハートと鋼鉄戦士くるみ喋ります
いやちょっといっぱい言うのずるい
あ彼氏彼女の事情
もじゃあだから4つも言うのずるい
だったら俺聞き手に回るから
いやだから土井さんはたこ焼きマントマンを見てきて、
調べてきて調べてきて
俺それしか喋んない
じゃあそんな感じで次回の予告編もできたということで、はい、残念ながら最終回になりませんでしたけどはい、思い出の90年代アニメキャラを語ろうでした。はい、ということでですね、ちょっとスタジオの使用時間が狭まったということですね。
すね
とりあえず、はい、一旦ちょっとツイッター申し訳ない、はい、メールも申し訳ない、ちょっと読めずにという形です、ね。
また来週以降、
来週以降、ね、はい、ということで、
いつも見てますんで、
はい、とりあえずライブの告知しましょう。はい、4月14日日曜日の昼、阿佐ヶ谷ロフト A、二次元再大シャノル第9夜嫁スタ、こちら声優ゲストは、ラッキースタ。ヒイラギ司、私の嫁であります、司の中の人である福原香織さんが、はい、ゲストに来てくれます、はい、会場が11時半、開演が12時半、終演15時半、前売り2000円、当日2500円、飲食代別、要ワンオーダー500円以上ということで、前売りチケットは E プラスで発売中ですので、ぜひぜひ皆さんお買い求めください。
お願いします。
そして、5月は、12日に、昼、日曜の昼、同じく阿佐ヶ谷ロフト A で、二次元再大社の夜、ライト11が開催されます。こちらライト初のメインホール開催になってますので、こちらも、間もなく情報解禁になると思いますので、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。このラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めております。今日ちょっと読めなくてすいません。感想はハッシュタグひらがなで二次祭。この番組で取り上げることもありますが、その場合お名前は明かしません。この番組のリスナー数を増やすために、番組の感想や番組の宣伝をバンバンツイートしてください。よろしくお願いします。
はい、そしてメール募集、普通オタ感想、質問、好きなキャラ、アニメ話などなど何でも募集しております。今度は読みます、次はね。
ちょっとね。はい、読みます。すいません。
は
い、
そして、嫁をお礼に染まりのコーナーでは、嫁に関する質問を募集中。合わせて、教えて松崎先生のコーナーでは松崎先生に教えてほしいことを募集しております、スピンオフの教えて三平先生教えて土井中先生も募集しておりますのでこちら随時募集中質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします
さらに番組 CM スポンサー募集イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元再大社の夜としての出演以来二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら全てのメールは二次元再大社@yahoo.co.jp まで送ってくださいアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします
そんな感じで第168回二次祭ヘルツお相手は三平三平と
ゴールドラッシュドイチューと
優しい雨松崎でした
二次祭
ヘルツでした
はいということでですね、はい、結構でもねツイッターとかいっぱいいただいてるんですよあのイベントのメールがトーク面白かった
と
か聞きましたとかですね あとは嫁ストの、チケットを取った今回も写真ネタ楽しみにしてますバレンタインネタ申し込みは終わったでしょうね期待してますとかですね声優ゲスト発表した時の緊張感が効いてるこっちにも伝わってくる今からドキドキするな、うん、さらに楽しみになったとかですねいろいろ書いていただいてるんですけれども
ありがたいです、
もう何分 ね、はい、でもちょっと読まなかったのもはい、できる限り次回以降
そうです、ね
はい、読んでいきたいと思いますんで、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい。
腹減ってんじゃないよ。
中鳴った、
うん、なりました。